10月7日、イスラエルは、それが起こることを許したのか？2023年10月7日のハマスの攻撃は、イスラエルの歴史において、最も壊滅的な情報及び安全保障の失敗の一つとして記録されています。それはまた、最も不可解な出来事の一つでもありました。攻撃の戦術的詳細が、事前にほぼ知られていただけでなく、イスラエルの機関は、自国の将校、前線の観察者、外国の同盟国から繰り返し警告を受けていたにもかかわらず、決定的な予防措置は取られませんでした。これは不安な疑問を投げかけます。この災害は単なる怠慢と傲慢さの産物だったのか、それともあるレベルで意図的に許されたものだったのか。事前の情報と無視された警告。10月7日よりずっと前にイスラエル情報機関はジェリコの壁計画というコードネームのハマスの約40ページにわたる青写真を入手していました。この計画は最終的な攻撃を段階的に詳細に記述していました。ドローン攻撃、パラグライダー、国境フェンスの突破、軍事基地への襲撃、近隣の民間地域での虐殺です。この計画は1年以上前に取得され、軍及び情報機関の高官の間で広く共有されていました。しかし、それは願望的なものとしてハマスの能力を超えるものとみなされ却下されました。2023年だけの警告の記録は厳しいものです。シグナルインテリジェンスの兵士たちは計画と一致する準備を示す報告を上げました。8200部隊の軍曹は2023年9月に上官に計画が差し迫っていると警告し、ショファーの警報に例えました。国境監視員、多くは監視ポストに配置された若い女性たちは、ハマスの訓練、ドローン、リハーサルがジェリコの壁計画を反映しているという報告を繰り返し提出しました。彼らは却下され、持続的に報告を続けたことで、処罰の脅迫さえ受けました。10月6日、情報機関は、数十人のハマス工作員がイスラエルのSIMカードを活性化していることを補足しました。これは差し迫った潜入の明確な兆候でした。攻撃の数時間前、IDF 参謀総長のヘルツ・ハレビ自身が電話会議でこれらの報告を聞き、日常的な演習とみなしました。これらのシグナルはすべて一致していましたが、それぞれが軽視され、高められた準備状態にはつながりませんでした。同盟国からの警告。イスラエルだけが迫り来る危険を認識していたわけではありません。エジプト情報機関は、イスラエルの対応者に何か大きなことが起きると繰り返し警告しました。2023年9月末、将軍アッバス・カメルは、個人的にネタニヤフ首相に、ハマスが恐ろしい作戦を計画していると伝えました。一方、米国は数日前から、ハマスの暴力のリスクが高まっていることを指摘していましたが、ワシントンは後に、ジェリコの壁計画そのものを見たことはないと、確認しました。それにもかかわらず、イスラエルは特別な準備を行わず、ネタニヤフは後に、そのような警告を受けたことを否定しました。ノバフェスティバルの脆弱性。この悲劇の最も衝撃的な側面の一つは、ノバ音楽フェスティバルでの虐殺で、360人以上の若者が殺害されました。フェスティバルの10月7日までの延長は、IDF によって、わずか2日前に承認されましたが、現地での連絡担当者や強化された防御は提供されませんでした。会場がガザ国境からわずかな距離にあったにもかかわらずです。攻撃の数時間前、IDF とシンベトの将校は個人的にフェスティバルへの脅威の可能性を話し合いましたが、主催者に警告したり、会場を避難させたりしませんでした。攻撃が始まった時、イスラエル空軍は近年最低の準備状態にあり、国全体でわずか2機の戦闘機と2機のヘリコプターが即時待機状態でした。フェスティバルエリアへの増援は、殺害が始まってから約5時間後に到着しました。遅れた対応と士気の混乱。失敗は、情報機関にとどまりませんでした。10月7日の朝、ハマスは、カメラ、ラジオ、センサーを調整された攻撃で破壊し、イスラエル軍を盲目化しました。最初の動員命令は攻撃開始から1時間以上経過してから発行されました。その時点で ハマスの戦闘員はすでに国境沿いの77カ所を突破していました。ベエリ・キブツでは IDF が対応するのに数時間かかり、100人以上の住民が殺害されました。ニル・オズでは最初の部隊は攻撃者が去った後に到着しました。ノバフェスティバルでは司令官たちは誤って会場が避難済みだと信じていましたが、数百人の参加者が依然として銃撃のもとにありました。構造的および戦略的盲目。アナリストはこれらの失敗をしばしばコンセプツィアという枠組みで説明します。ハマスが抑止され、統治に集中し、大規模な戦争に興味がないという前提です。この見解はガザのスマートフェンスや他の技術的障壁への過信によって強化され、イスラエルを防御不足にしました。攻撃の2日前、 IDF のコマンド部隊はガザからヨルダン川西岸へ入植者を保護するために再配置され、ガザ国境にはわずかな大隊しか残されませんでした。ガザの監視ユニットは2021年以降、夜間や週末の監視が制限され、すでにカバー範囲が縮小されていました。タイミング、宗教的な祝日であるシムハット・トーラは脆弱性をさらに悪化させました。ヨハ調査辞任報告書案。10月7日以降、複数の内部調査が失敗を記録しています。2025年の IDF 調査はこれらの出来事を民間人を保護する上での完全な失敗と呼びました。軍事情報部長アハロン・ハリバ少将は2024年4月に辞任し、自身の部門のご判断の責任を受け入れました。シンベトの2025年の独自のレビューは重大な失態を列挙し、政治的摩擦を引き起こしました。国家監査院はノバフェスティバルに関する警察を呼び、軍の司令官を厳しく批判する報告書案を発行しました。しかしこれらの報告書はいずれも意図を指摘していません。それらは誤認識、誤判断、麻痺を描写していますが、陰謀ではありません。クイボノ？ガザの未来。それでもなお疑惑は残っています。10月7日以降の数ヶ月でイスラエルの政策はガザ住民の大規模な移転に向けて決定的にシフトし、自発的移住や再定住について公然と議論されています。元米国大統領ドナルド・トランプはガザを高級不動産開発、豪華プロジェクト、テクノロジーや AI スタートアップ、製造のハブに変えるというアイデアを提案しています。これらのビジョンはパレスチナ人口の多くをまず排除しなければ実現不可能です。これは血生臭い現実の攻撃がイスラエルとその同盟国の政治的及び戦略的目的に役立ったという主張に重みを与えます。結論。10月7日を取り巻く証拠はある意味で圧倒的です。イスラエルは情報、警告、そして何が来るかのリアルタイムの指標を持っていました。行動を起こさなかったことは単なる見落としに帰することはできず、決定の連鎖、それぞれが脅威を遅らせ、軽視し、または格下げしたの結果でした。これが意図的な許可に相当するかどうかは別の問題です。意図を証明する決定的な文書や自白は現れていません。存在するのは状況証拠、しかしその量と奇妙さから多くの人が単なる無能が全ての物語だと受け入れるのは難しいと感じています。少なくとも10月7日は単なる驚きの悲劇ではありませんでした。それは予見され、リハーサルされ、警告された失敗でしたが、不可解にも許されてしまいました。そしてその後、破壊はガザに対する大規模な行動を正当化するために利用され、パレスチナ人を排除してその地域を利益を上げる不動産やハイテク産業に変えるという長年の野心と不気味に一致しています。したがって決定的な証拠は欠けていますが、状況証拠は10月7日がもし仕組まれていなかったとしても少なくとも起こることを許されたことを強く示唆しています。参考文献。ニューヨークタイムズ、2023年12月。イスラエルはハマスの攻撃計画を1年以上前に知っていた。ハーレツ、2023-2025。8200部隊の警告、国境監視兵の証言、IDF の内部調査に関する さまざまな調査報告。刊11ニュース2024。10月7日の愛の不備。ガーディアン2023年10月。エジプトはハマスの攻撃の数日前にイスラエルに警告したと米国議員が述べる。アソシエーテッドプレス2023年10月。エジプト情報機関はハマスの計画についてイスラエルに繰り返し警告した。タイムズ・オブ・イスラエル2023-2025。IDF 調査、ノバフェスティバルの承認、国家監査院の草案に関する報道。ワシントン・ポスト2023-2024。10月7日の出来事の再構築、ハマスの明白なリハーサルとイスラエルの対応を含む。ワイネットニュース2024-2025。ベエリとニル・オズデの IDF の遅れた対応に関する報告。IDF 報道官ユニット2025年2月。10月7日、調査委員会の結果の概要。シンベト内部レビュー2025年3月。情報失敗と政策のギャップに関する結果。CNN 2023-2024。国際的な情報警告とジェリコの壁に関する米国声明の報道。アルジャジーラ2023-2025。ガザの移転政策と自発的移住に関する議論の報告。ドナルド・J・トランプ選挙キャンペーン声明2024。ガザを高級不動産やテクノロジー、製造ハブに再開発するという提案に関するコメント。